忙しい忙しくない関係なく貫いてるべきなのはやっぱりその俺たちが言ういいライフスタイル、
うん、
いい聖書を読むこと、
うん、
祈ること、そして、許す心っていうのはさ、うん、ライフハウスでもそのビッグスリーって呼んでるけど、うん、そういうライフスタイルはどんなシーズンでも貫いてる必要あると思うんだよね、
うん、
で同時にやっぱり教会のコミュニティっていうのは重要だなと思うんだよね、
うん、
第三者の声ってすごく大事だと思う、うん、
自分なりの安息は何なのかっていうところで、うん、やっぱ見ながらそれを持ちながら休むことは大切けど自分なりの休み方、
うん、
正しい休み方っていうものを自分が知っていくっていうのはすごい重要じゃないかなっていうふうに思うんだけど、
はい、皆さんやってきましたキャッチザウェブの時間にようこそで
ー
す。堀内さん、キャッチザウェブとはどういったチャンネルですか？
あなたのイエスとの歩みは誰かの歩みを助けるということで、このチャンネルは聖書から学びながら自分らしいリーダーシップを発見していく、
発見していきましょう皆さんで、
発見していくポッドキャストになってます。
ホッケ好きですよ僕以外に。
い
いですね、
島ホッケ、
島ホッケ、
はい、
島な。今日もね、まさしと助けども島の牧師さんとれでやっていきたいと思いますから、はい、ぜひね、本当に大好評ですかこれは、
うん、そう宣言しましょう、宣言しましょう、
大好評です
ですね、
かわいい
この言葉です、
そうです、だからチャンネル登録とかね、
はい、
とかぜひみんなにシェアしてほしいですね、
はい、
はい、
ということで今日は何のことについて話すんですか助け先生。
今日はですね、今ちょっとね話題になってるかもしれないけど、もうワークライフバランスについて、
そうですね、
できたかの、
これちょうど旬ですね、
そうですね、
これ撮影してる時にね、そういった発言がメディアでも多かったですね、
そういった発言がメディアでも、
はい、そうですね、ワークライフバランスについて、ね、発言が今物議かもしま、物議はかもしれないけど、
そうですね、旬ですね、話題になってますね、
ホッケみたいな感じで、
そうですね、
旬
いいですね、はい、なのでこれね、エピソードを通してみんなにやっぱ知ってほしいなと思うのは、
うん、
やっぱ忙しい日常の中で神様と時間を休息を後回ししないように意識を持つことっていうのと、はいはい、うん、でも自分にとって大切なバランス軸ね、仕事を、うん、生活、信仰、家族、いろいろあるので、それをちょっとどういうふうにうまくフレームワークしていけるかなってことを話していきたいんですけれども、はい、いい感じ、そんな感じでいいですか、柴さん。
はい、いいと思いますよ。
いいですね。じゃあワークライフバランス何ですか。
これを取る前にちょっと3人で話してて、
うん、
いいなと思った方程式があるんですけど、
うん、
方程式、はい、
言っちゃっていいですか、
はい、
ワークイズライフライフイズワークっていう方程式がすごいこのワークライフバランスを考えるときに分かりやすいんじゃないかなと思って。
本当ですか。
そう、本当ですか突然吹いてそっち向くの
やめてはしご外す、はしごを急に外しますが
どういうことですか。
いや、仕事は人生であり、うん、人生は仕事であるっていう、うん、だからその中でのバランスの見つけ方っていうものを考えたときに、
うん、
じゃあ何がこうどそのバランスとはそもそも何なのかっていう、この天秤にかけられたバランスなのか、
うんうんうん、
自分自身の心の状態のことを話してるのか、まあ、どういうところなんだろうっていうところがこの今日のエピソードの、まあ、イントロダクションとしていきましょう。
いいですね、
うん、
でもやっぱ忙しい時はやっぱあるわけじゃないですか、
はい、
ワークライフバランス、バランスといっても忙しいシーズンは、
うん、
僕たちにとってはやっぱキャンプ、いや、サマーキャンプとか、
うん、
そのキャンプ、
ね、
カンファレンスの前とか忙しくなっちゃうし、
そう
ですね、見てくれる方は普通の一般の企業でもね、うん、忙しいし、
繁
忙期っていうのがある、
ね、あるね、
そうだね、
っていう時になんかついつい後回しにしちゃうことある、
ジム、
お、
忙しい時に後回ししちゃうもの、
もう時間がないってなっちゃうのがあっちゃうかもしれない、ジム行くっていうのが、そうだね、リズム崩れちゃうっていうのがあるかもしれない、
崩れるね、
確かに。芝は何かある、
でも俺もジム、そうだね、あるかな、ジムとか。
他ないの、ジム以外
他に他に
せっかく振ってるんだからさ、
寝ることとか、
お、後回しになっちゃう、
なんか自分の仕事ってさ、ビデオを作ったりすることだったりするから、
うん、
没頭しちゃうと本当にずっとやっちゃったりすることがあるんだよね、って、まあ、あった、
うんうん、あ、もうないの、
最近はあんまり
お
かげさまでチームがやってくれてるからだけれども、
うんうんうん、
でも昔はよくあったんです、
他の人のワークライフバランスをめちゃ
くちゃめちゃめちゃにしてる人かな
響き悪い
言い方やばい、
響き悪いな、
暴力的だな、
聞こえ悪いな、
本当に印象操作だよね
でも田助さん、なんか厚生労働省なんか言ってることがあるんですよね。
厚生労働省ですね、書いてるのは、すべての働く人々がやりがいのある仕事と充実した生活との両立について、自分の意思で多様な選択が可能となる社会、それを支える政策やシステム、環境が構築されている社会を、このワークライフバランスを大切にするということで定義してるのかなと思いますね。
ワークライフバランスやっぱ大事なの。
まあそうだと思うね。だから例えばパーセンテージで分けるならさ、じゃあワークライフバランス、ワークが 80%、ライフが 20% だった時どんな人生なのかって想像すると、もしかしたら朝早くそして終電まで電子仕事をしていて、家には奥さんと子供が待ってるけども全然顔も合わせられない、そんなことがあるかもしれない、ね、逆にワーク 20% ライフ 80% でも
バランスです
ね、まあそれで収入があるならいいけどそれでも生活できるのかっていうのがね、もうどちらにもアンバランスっていうのは良くないよなって姿なのかなって思うけど、
でもやっぱさ特にあのクリスチャンとして自分たちはワークとライフの、そのライフの中にやっぱ教会、信仰っていうものが入ってくるじゃないですか、だからそこがない人ってやっぱりさ、月曜日から金曜日で土日って分けられるけど、やっぱ自分たちの平日のコネクトグループがあったりとか、日曜日の教会があったりとか、ドリームチームがあったりとか、いろいろやっぱさバランスを取るものが一個増えるとか、と思うけども、それってやっぱなんかさどう見極めればいいのかな、なんか忙しいからチャーチもいいやっていうバランスが必要なのか、忙しいけどチャーチが必要なのか、忙しいけど使えるのかって、どういうふうに芝は牧師としてみんなにバランスをおすすめしてる。
でもその一つ大切なのは優先順位かなって思うんだけれども、まあその優先順位って、まあその教会、神様、信仰、イエス、いろんな言い方があると思うんだけどそれをこの天秤にかけちゃうんではなく、そこは一つの自分自身の譲ることのできない大切な価値観というか、だからこそ、まあ、日曜日、教会に行くっていうこと、もちろんね、分かる、仕事で日曜日働かなきゃいけない状況だったりとかっていうのもあると思うし、でもあのやっぱ自分の中でそこを大切にしていくっていうこと、あの何としてでもこれは絶対に譲れないものだから日曜日は仕事はしませんっていうことを俺言ってるんではなくて、でも自分の心の持ちようとしてこれは自分が大切にしているものなんだ、で、まあ、教会だけじゃなくて例えば聖書を読むジャーナルの習慣だったりとか、祈る習慣だったりとかも忙しさっていうところに紛れてしまって、あ、全然聖書読めてないなとか全然祈れてないなっていうところがどうしてもあることはあの事実として あると思うんだよね。俺自身もある、でもだからこそその時に気づいた時にでいいからまたそこに戻るっていうこと、聖書読もう祈ろうっていう、そこがバランスを保つ上で一つ重要な優先事項なのかなっていうふうに俺は思いますね。
だからさワークライフバランスっていうことを話した時に、やっぱ結構極論的にやっぱ考えちゃう時もあるし、やっぱちょっと勘違いしちゃう時もあるじゃない、なんかその中のうちの一つ的に、なんかこういう性質な人がいるかもしれない、性質って言っていいのか分かんないけど、こう傾向にいっちゃう、陥っちゃうのやっぱ忙しくしてる自分がかっこいいとか、忙しいイコール自分頑張ってか、だからそこの頑張ってるはいいんだけど、忙しいイコール神様のために使命を生きてるって思っちゃう人がいるかもしれないけど、それって正しい考え方なのかな。
そうだね、例えば本当に仕事に打ち込んで一点このことを成し遂げる、また次が来たものを成し遂げるとかさ、この来るプロジェクトが全部こなしてとかっていう時って正直気持ちよくなる気持ちが分かるんだよね、でこれでそのために残業してよし今日終わらせた気持ちいいとかね、その気持ちは分かる、すごく俺も思う時あって、でただそれは俺は否定しないんだけど、それがだけになると急にプツッといっちゃう気がするんだよね。だからそういった意味でサステナブル、長続きするのかって言ったらちょっと分かんないなって。
確かにね、
忙しさっていうのはシーズナルなもので、季節的に今これがあるから忙しくする、だからそこに時間を注ぐっていうのはまあ俺はゲットイットダウンっていうかさ、ちゃんとそれを、
ちょっと芝みたいだね今日
そうだね、感じたカタカナがいっぱい出てくる、その
グータッチしなくてええわ
そうだからちゃんと成し遂げるって意味で
俺の前でしょグータッ
チだからそこはなんかある意味このちゃんとそれを成し遂げるっていう忠実さの強さっていうのもあると思うから、その忙しくしてるイコール悪いっていうことは言いたくないんだけど、そこへこそそのバランスってとこで、そこに振り切ってそれがかっこいいからそれが自分の人生の全てなんだってなってしまうと必ずそこには限界がすぐ来てしまったり、結構多くの人が鬱になってしまうのはバリバリやってしまって、バリバリの人が急にプツッと本当にもう全部鬱になってしまうっていう人が結構聞くんだよね。
確かに、
だからそこは気をつけましょう、ちゃんと休息が必要だよっていうメッセージを受け取ってほしいなと思うから、
忙しいが自分のアイデンティティになっちゃダメってことですよね。
そうですね、
ちょっとじゃあ究極の質問していいですか、よくマサシがする好きな究極の質問、 キャパがあるからできちゃうんだよって人はどうしたらいいんですか。
すごいねって言ってあげたらいいんじゃない。
究極だね。でもなんかさ、忙しいとか大変と思わなくて、うん、好きでやなんかもさ、
はいはいはいはい、
社長とかそういう人多いじゃん、うん、なんかもう、うん、もういいよオフでも全然連絡して、うん、いつでもいいから、うん、みたいなさ、楽しいからいいよって思う人もいるかもしれない、
うんうん、そうだね。いや本当にあのギフトだと思うし、あのそれができるのはすごいことだと思うし、ただなんだろうな、そのじゃあ神様を喜ばせる姿ってどういう姿なんだろうかなっていうのも一つ大事だと思うんだよね、うん、なんかじゃあ自分自身が自分の息子がね、あのすごくいろんなことを頑張ってると、
うん、
すごくいろんなことを頑張ってて、ちょっとあの今保育園だからだけどもちょっと大きくなってね、
うん、
でもうアルバイトもして家にお金も入れてとかさ、うん、お父さんを喜ばせるためにいろんなことをやってる、僕はプレゼントも買ってきてってなった父親の俺の心はどういう心になるかなってなったら、うんうん、いやちょっと座って話そうよっていうさ、
うんうんうん、
昔はもう楽しかったじゃん、一緒にキャッチボールしてさとかさ、一緒に自転車乗ってさとかさ、きっとそうなる気がするの
が、なるほどね、
なんか彼のどのような働きよりも彼と共に座って飯食える時間が欲しいとかさ、
うんうんうん、
だからその人のキャパがあることは否定しないし素晴らしいことだと思うし、それをこうね持ち続けてほしいと思うけれども、でも神様ってを喜ばせてるかどうかっていうところで、ね、自分自身のその心を測ることはすごい重要なんじゃないかなっていうふうに俺は思う、う
ん、だから仕事がね最優先になるんじゃなくて、やっぱね、うん、信仰とか自分の時間っていうのを、うん、やっぱね平安がある中で保っていくっていうのがやっぱ大事ってことですかね、
うん、
だから完璧じゃなくていいところでしょ、バランスっていうの
は。まあね、
まあ、誰目線のバランスってなるもんね。
いや本当だよ、何を持ってバランスかってところだからね、
うんうんうんうん、
だからその自分が無理してないか家族に無理させてないかとかさ、
うん、
そのそういうとこが大事だなってはすごく思うかな。
でもさ、うん、逆のそのさ忙しいがかっこいいっていう人もいる、まあ、そうかっこいいじゃないけど頑張ってる自分が好きとかさ、
うんうん、
頑張らなきゃいけないなと思う人もいるかもしれないけど、うんうん、逆を言えばさ休んじゃダメなのかなっていうちょっとさ、
はいはいはい、
休むのが怖いっていう人もいない、
うんうん、そうだね、それもあると思う本当に、
うんうん、
休んだら他の人が自分の役割を持ってしまって、
はいはいはい、
自分の居場所がなくなってしまうんじゃないかとか、うん、そういうとこもあるだろうし、その休むイコールもう自分はもうなんかこの上司とかさ他の人にさあこの人のキャパはここまでなんだっていうさ、
うん、
そういうふうにこう
思われちゃうね、
限界なんだなっていうふうに思われちゃってとかさ、
うんうんうん、
そういうふうにこうあ休むと言いづらいなとか、
うん、
なってしまう人はいるんじゃないかな
と。日本人特にそうじゃないですか、有給をなかなか取れない国ですから、うんうんうん、取れるのに取らない人たちとかさ、
ただね、育休が長く取れるけど、うんうん、まあそれでどうしよう全部取るのかとかさ、うんうん、半分だけ取るのかとかさ、うんうん、結構そこは葛藤ではあるよね、
うん、どうしたらいいんですか。
本当だよね、でも本当そこはやっぱり祈っていくこと、そのやっぱり忙しい忙しくない関係なく貫いてるべきなのはやっぱりその俺たちが言ういいライフスタイル、
うん、
いい聖書を読むこと、
うん、
祈ること、そして、許す心っていうのはさ、
うんうんうん、
ライフハウスでもそのビッグスリーって呼んでるけど、うん、そういうライフスタイルはどんなシーズンでも貫いてる必要があると思うんだよね、
うん、
で同時にやっぱり教会のコミュニティっていうのは重要だなと思うんだよね、
うん、
第三者の声ってすごく大事だと思うんだよね、うん、
あれでもね統計っていうかそのリサーチ記事にも載ってたけど、日本でもやっぱりその第三のコミュニティの大事さっていうね、仕事家族以外の第三のコミュニティが大事だよっていうふうに最近取り上げられてるよね、
うんうん、ね、だからそういったところであの自分にとってのサードプレイスっていうさ、もうどんどんカタカナが使うね今日ね、
うん、すごいね、
どう客観的に見てどう思う。
いやいいよ
いいんだ
いいんだ
そっかいいんだ OK。やっぱりその客観的に言ってくれるリーダーだったりとか、
うん、
その声ってすごく大事だと思うんだよね、
うんうんうん、
あ俺そんなにっていう、さっきのキャパがあるからいけてるっていうのだけどさ、うん、そんなに俺あれかなっていう疲れてるように見えるかなとかさ、
うん、
こうそれもうちょっとバランス取ったらとかさ、
うん、
言ってくれてる人にあそっかじゃあどうしようとかさ、
うん
うん、だからそういったいい習慣といいコミュニティは絶対持ってた時にケースバイケースだからさ全部、うん、そういった答えは見えてくるのかなとは思うけど、
うん、
なんか聖書でもさ、でも安息日っていうものを神様は作った
し、そう、ね、
創世記の中でも7日目に神様休んだ、
うん、
安息日っていうものがあるけど、うんうん、自分たちもそれ取るべきなの
安息日を、
うん、
でもその安息日っていうものをさ、なんかこう聖書的にその文字通りまんまそのまんま当時の状況で考えてさ、
うん、
24時間この時間からこの時間まで自分はもう何もできないっていう風になっちゃったらさ、生活が回らなくなるとかさ、世の中が回らなくなるとか、やっぱり今の時代の背景で考えた時にちょっと難しくなっちゃうよねっ ってなることって多々あると思うんだよね。
多々あるね。
多々あると思うんで、やっぱ3人とも父親だけれどもさ、やっぱそのごめん今日安息日だからちょっと おむつ買えませんみたいなのとかさ、
怒られるな。
そう、あの大変なことになっちゃうじゃん。
はってなるもんね。
そう、なんのこっちゃだよね本当にね。
知らねえよってなるよね。
そう、だからやっぱりその時間的な曜日的な、そのここからここまでは何もしないっていうよりかは、自分なりの安息は何なのかっていうところで、うんうんうん、やっぱ見ながらそれを持ちながら、あの休むことは大切けど、自分なりの休み方、うん、正しい休み方っていうものを自分が知っていくっていうのはすごい重要じゃないかなっていうふうに思うんだけども、う
ん、なんか農業とかでもね、うん、すごい借り入れ時の借り入れ時にさ、安息日なんでちょっと収穫できませんって言ったら、
う
ん、もうええー、って
今逃したらもうだって大変だぞって
そう
ね、だどうすんのって、その安息日に台風が来ているよってさ、うん、あどうしよう収穫全部なくなっちゃうかもしれないな、でもなできない。でも実際に聖書の中でもさ、その宗教的な人たちがさ、うん、このイエスの弟子たちがこの安息日にこういうことしてましたよとかさ、うん、そういうふうにこう宗教的にこの日はこうじゃなきゃいけないこうなんだっていうけど、うん、イエスの答えもあなたは安息日にあなたの家畜がこうなったらこうするじゃないかとかさ、うん、そういうふうに言うし、究極の発言としてはやっぱりこの安息日ってものは、その人は安息日のために作られたんじゃなくて、安息日が人のためにあるんだっていうふうに考えた時に、今柴が言うように、あなたの魂をリフレッシュさせてくれて、またエネルギーで満たしてくれて、また希望に満ちて、よっしゃやるぜってさせてくれるもの、その時間がやっぱり大事なのかなと思うよね。
確かに、なんかしかもさ、なんかそう金銭面的に余裕がある人はさ、何もしませんとか働きませんって言うかもしれないけどさ、やっぱいろんな国々の中でそう、なんか毎日働かなきゃいけない人っていうさ、食事を提供するために毎日コツコツでもいいからやらなきゃいけないっていう人たちにとって、じゃあその人たちは罪を犯してるんですかってなっちゃうもんね。安息日じゃないかってなっちゃうでしょ。
そうね、だからこの何ができるか、自分の持ってるところで自分のやってる中でどういうふうに休息を取れるかっていう、趣味の時間だったりとか、ゆっくりする時間、寝るのが好きな人は寝るとかさ、カフェに行くのが好きな人は好きって、
タサは何するのが好きなの、そういうリフレッシュっていうかさ、休息、心を安らぐっていう
ね。そうだね、俺にとってはその普段行かないカフェとかで本読んだりとか、普段行かない、その前も毎回も話してからけど、普段行かない展示に行ってみたりとか、普段の生活と違うものに触れるときに何か刺激されるっていうか、そう、だからそういった意味で俺はそういう時間持つけど、それ持てない時もあるじゃん、忙しい時って。だからやっぱり俺たちは賛美と聖書の言葉とか、一番深いレベルでリフレッシュさせてくれる、
心からですね。
そうそうそう、だから体心をリフレッシュさせてくれる趣味はあるけど、どんなシーズンでも変わらずに俺たちを休息させてリフレッシュさせてくれるイエスという存在、神様の言葉、そして賛美の音楽とかさ、やっぱそれがあるっていうのはすごいアドバンテージだなと思うけど、俺はそういう風に過ごすかなと思うね。
芝は何するの、そういうリフレッシュするときは。
でも、まあ、まず自分の休みっていう風に置くのであれば、ね、あの自分は人に会うのが好きだから、ね、人を誘ってコーヒー行ったりとか、なんかあの何かやったりするしたり、あとまあ温泉行ったりとかそういうのもあるけれども、でも自分にとってやっぱりその神様のコミュニティにいることっていうのがすごい魂のリフレッシュなんだよね。
いいね。
だからやっぱ日曜日ってね、本当に教会っていうさ、大切なみんなで仕えて、実際にじゃあ肉体的に何かをしてるかもしれないけれども、でも魂はすごくあの賛美の中で、あのメッセージを聞いてる中で、コミュニティでみんなで祈り合ってる中ですごいリフレッシュされてるかなっていうのは俺自身がすごい感じてる、この日曜日の姿っていうのがあるんだけれども、
うん、
終わりですか。
終わりです。
あ、すいません。でもなんかこのバラなんかさ、結構世の中的にはさ、バランスをこう持ちなさいっていうふうに言ってね、結構押し付けられてる気がするけど、助け的にはこれは結構やっぱ季節的にとか忙しさ的に見極めてもいいものなのかな。ちょっとごめん、このシーズンは仕事ちょっと多めにやらなきゃいけない、でもだからちょっと来週は家族の時間を多めにしなきゃいけないっていうのでもいい、それってバランス取れてるってなるのかな。
そうだね、それであなたとあなたの配偶者ね、パートナーがハッピーでっていうのね、そのやっぱ同意ってのは大事だと思うんだけども、俺もそれあるんだよね。今本当にこのシーズンこの提出しなきゃいけない時期が何個も重なって、これは夜の時間もこれやんなきゃいけないけどって言ってさ、その間だちょっとね、あの子供のケアとか家のことちょっとお願いしていいって言って同意の上で OK ちょっと忙しくするねっていうのは、リアルに現実的に俺もあるんだよね。でもじゃあその分、じゃあ OK これ終わったから、今まさしが言ったように ゃあ今週のね休みはここに行こうよとかさ、うん、そういう風にするけど、まあ、なんであれこのバランスっていう風になった時にこうこうじゃなきゃいけないっていうのはない気がする。もっと、うん、流動的なとこあるけど、うんうん、一番大事なとこ何かっていうとさっきの厚労省のことも言ってたけどさ、充実してる、
うん、
仕事をしながら生活も充実してる、うん、その両立ができてる、楽しんで、うん、あなたが進めてる、そう、はい、進めてる、あなたが喜びを持って進めてるっていうことを気にかけてる話題なのかなっていうのは思う、うん、
そう考えるとやっぱヨハネの4の4っていいねバロメーターっていうかさ、うん、その仕事もしてイエスはやっぱり命を与えるために来たわけじゃん、うんうん、でそこの中でやっぱ仕事に命を、ね、生き生きさを感じるか、
うん、
でそこの中でも家族とかさ、うん、教会の中でも全部生き生き命を感じてるかなっていうのは大事じゃない？だって、うんうんうん、悪魔はやっぱ奪いに来るわけじゃん、うんうんうん、だから仕事を生き生きしてるのに家族に喜びを感じないとかさ、うんうん、教会行くのめんどくさいなと思ったらそれはちょっと黄色信号っていう風な見方でいいのかな、
うんうん、そうだね、なんかやっぱ大切なのは自分の心に解いた時に喜びがそこにあるかっていうのが一つ重要なところ、うんうん、だからめちゃめちゃ仕事してて喜びがあって神様のために使えてるんだイエイっていうのであれば俺は別にそれでもいいと思うんだよね、
うんうん、
でもちろんそこに家庭だったりとか、うん、子供だったりとか他の要因が含まれてくるのであれば、まあ、そこもちゃんと見る必要があると思う。でもじゃあ例えば独身で時間があって、うんうん、さっき言ったキャパがあってとでも神様を第一にして喜びがあるってなったら、うん、それめちゃめちゃいいバランス取れてんじゃない、
うんうんうん、
だからやっぱそのシーズンの中でそのいわゆるバランスっていうものは変わってくるかもしれないけど、うん、自分の心の状態が一番重要かなっていうふうに俺は思うね。
そうだね、うん、一つ言いたいのはシングルの人で仕事が大好きって人でしてほしいのは、うん、同時にパートナーをさ探したりとか、うん、そういった関係性ってとこも一応視野には、うん、まあ、ね、多分ある持ってるかもしれないけど、
うん、
もしねもし今仕事が楽しくていけてるしっていうふうに言ってしまうと、うん、本当に時間はすぐすごい過ぎてしまうから、
うん、確かにね、
だからその人生全体を考えながら日曜日でのコミュニティの時間だったりとか、うん、そういうとこもそういった意味でのバランスっていうのも、うん、頭に入れたまま、うん、喜びを持ってほしいなと思うな、う
ん、なんか最近さ結構某配信サイトとかでさ、うん、日本のドラマとか見ることが多いんだけど、結構やっぱそこの中でよく目にする結婚生活の光景って、うん、旦那さんが忙しくて子供とかと時間を取れない、
う
ん、
はいはい、
だけど、うん、奥さんからしたらでもしょうがないよねっていう妥協をそこをしてしまう、
うんうん、
だって稼いでくれてるんだもんとか、うんうん、それがなかったら生きていけないもん私たち、うんうん、だからこれが自分たちで成り立ってるのよねっていう風なさ、
うん、
結構そういったドラマとか多いんだけど、うん、そういうのってやっぱ妥協するべきなの、うん、しょうがないって思っちゃうべきなのかなって、それでバランスを取れてるから、うん、奥さん側の理解と旦那さんが頑張るんだ俺は、うん、っていう役割の理解でワークライフバランスで成立しちゃっていいのかな。
そうだね、やっぱりもう俺が生まれた子供が生まれた時からすごく大事にしてるのはできるだけ多く家族と過ごす時間を作るっていう、
うん、
それがやっぱり俺にとってすごく大事で、
うん、
家に早く帰って夜の時間いつもパパがいる状態、うん、いつも夫がいる状態っていうのが当たり前で育ってほしいなって
、
うん、すごくそれを俺の中では大事にしてて、だから出張とかさキャンプとかで開ける時はあるけども、うん、それ以外の時はこれはこの他の人たちがやるから俺はここはもうちゃんとこれはやろうっていう、それが当たり前だっていう、だそれはすごく俺の個人的なね、これは本当に人関係なく個人的なところだけど、そういう俺は家でいたいっていうので生きてるからこそそこからバランスを作ってるっていうのはあるかもしれないな、
優先順位ってことです。助けなりの優先順位は家族っていうところ、まあその神様以外の優先順位で、
そうだね、そうそうそう、だからまあロドさんがよく言うのが好きでさ、神様が一番で妻が2番目 で子供が3番目 でその後にミニストリーが来るっていうさ、そういった優先順位がすごく好きで、でミニストリーも重要、自分に任されてるその、まあミニストリーって言ったら俺だったら牧師かもしれない、あなただったらその会社でのことかもしれない、分かんないけども、その優先順位が変わっちゃうと犠牲になるのは家族なんだと、
確かに
ね、よくその言われるけども、ある人の人生の最後を見とるお医者さんが書いた本で、人は最後に何を後悔するのかっていうことをまとめたことに書いて読むのは、
うん、
なんであんなにお金だけを考えてたんだろうって、
ね、
もっと家族や子供のために時間を使えばよかったとか、そう、ね、そういう人生の最後って人が後悔するのって人とこのもっと大事なものがあるんだなっていう、
うん
う
ん、
だその子供の時間っていうのも家族の時間っていうのも今を逃したらもう取り戻せないものだから、
うん、
っていう意味でね、その俺は優先順位を あの持っていきたいなとは思ってるのはあるかもしれないね、
うん、これ違うものに優先順位を置く人がいてもいいのかなしは、うん、まあ、例えば、うん、家族も大事なのは分かるって、でも俺の残したいものはもう金でも何でもいいけどいっぱい稼いでもうこの遺産を残したいと、この語り継がれるようなクリスチャンとして日本に近いんだ、仕事とかビジネスの面で違うんだっていう風になりたいんだと思った時に家族とかを犠牲にしてもいいと思う。
いいか悪いかはもうその人次第というか、まあ俺が決めることじゃないのかなと思うけれども、でもそういう人がいたら本当にそれでいいって俺は質問するかなっていう。
聖書で語られるかどうかって大事だね。それ
なんかその人間関係とかってさ、やっぱこうお金でなんかちょっとどっかの広告みたいなけどさ、お金で買えない価値があるんだよね。
見たことある、それ。見たことある。
そうだから本当に自分の人生を通して人々にこう費やしたものであったりとか、ね、そのどれだけ稼いだかどれだけお金を積んだかっていうことよりも大事なものって人間の人生の本質っていうところであるんじゃないかなって俺は思う、
うん、子供がそれを見た時にどんな大人になっていくか、そこも大事だと思うんだよね、
うんうん、
そのお父さんは僕を見ずにこうやって神様についていった、うん、それのために子供はクリスチャンになるのか、
うん、
それってすごく深い話題なのかなっていうふうに思うんだよね。
難しくもないんだよね。お父さんとしてはやっぱ子供のためにやってるんだっていうのもあるかもしれないからね、
う
ん、
そうそうそう、だからそこのどういうふうにこのね子供に見せて、
うん、
でちゃんと自分の使命を全うするかっていう、そこはやっぱりこう本当に繊細に考えた方がいいのかなと思うかもしれない、ね、
なんか自分が良かれと思ってこうしてたことがその人からしたら、いや僕はお父さんとの時間が欲しかったっていうのを、
ただそばにいて欲しかったって後から言われるのが一番悲しい、
最後にそうそう言われたら刺さるよね、
うん
うん、だからやっぱりそう助けて考える必要はあるんじゃないかなっていうふうに思うけれども、
やっぱ結構さフィルターとして持っていいなと思うのはさ、うん、子供が父の愛を感じているのかどうかっていうのは、うん、それをやることによって父の愛を感じてるんだったらいいかもしれないし、うん、いやでもちょっともうちょっとって思われるんだったら、うん、ねっていうところですかね。
ね、
だから正解はないよねこれね。
そう、多分その時間のクオリティもあるじゃん。
うんうんうん、
同じだから長い時間子供といるけど、うん、ずっと多分同じ部屋にいてパパはスマホで、子供はテレビ見てたら同
じ、それワークライフバランスじゃないね。
そう、それはさ子供にとってもあれだけどさ、うん、お父さん忙しくて大変。これを聞いてる人でもう本当に忙しくて大変で、うん、家に帰るのが週 2,3 回で、うん、そこで本当に限られた時間でもそのクオリティが良ければ。
はい、
子供もきっとパパはいつも僕のこと忙しいだから見てくれたっていうリスペクトとあるから、
うん、
必ずしも時間じゃないよっていう話はあると思うよね、うんう
ん、なんかもう20分とかでもいいからさ、うん、全力でそのこと向き合ったらやっぱ感じるものは違うもん、
ねうん、全然違うと思う。3時間ずっとスマホ見てうんうんっていう反応するのと20分間本当にそのこと向き合って一緒に遊ぶレゴする何でもいいけれども全然やっぱ子供の受け取り方は違う
と思う、ね、子供は多分それはパパをヒーローと見るだろうね、
うん、
子供の前に結婚してるならば旦那さんは奥さんとそれをやらなきゃいけないってことですよ。
本当そうだと思いますね。やっぱり質が大事だと思うよね、うん、やっぱね。
じゃあワークバランスを考えるときにまとめると何ですか。
ただ時間を取ればいいってだけじゃないってのもあるかもしれないね。
比率じゃないぞと、
うん、
ただ時間を考えるだけじゃないんだよ、
うん、そうだね。
同意ですか。
同意ですね。大事だと思います。そう量ではなく質っていうところで
同じことやないですか、う
ん、だからそのワークライフバランスで絶対僕はこうします、どんなシーズンも関係なくこうしますってよりももうちょっとシーズンといろんな変化の中で比率は変わるかもしれないけど、
うん
うん、
メインのものをメインにしとこう、う
ん、確かにね。だから休みすぎるっていうのはないかもしれないけど仕事しすぎるしすぎないっていうのはあるかもしれないし、
うんうんうんうん、
ね、でも重要なのは神様は何て語ってるのこのシーズンで、うん、ってことですかね、
う
ん
う
ん、
本当にそうですね。神様耳を傾けて決断しようってことですね、
うん、
だって忙しすぎたらさ絶対ジャーナルして祈ってビクスリーしてたらさ、うん、神様にちょっと休みなよ
休みなって言われる
絶対に本当に与えられるしね、うん、今ここの優先順位どうってさ心で疲れる思いがあったりさ、
うんうんうん、
あるからね。
何もしなかったら逆にね
何かしろ
腰押されるよね。腰押される、うん、
背中な、
ね、うん、まあまあまあ、まあ、確かに
ここ
支えられるけど
あのね言われたんですこれ、
うん、
この前の大人キャンプで
お
これってわざとやってるんだよねボケてるんでしょ
あざとい感じになってんだね。
ボビーヨロゴみたいな
感じ、うん、違うのよって
全力で皆さんこれが渋谷まさしですと
全力で
そう、ね、
あんなバカなんだって思われちゃうかもしれないけどね
腕のまくりどころですから ね、
いいんだよねなんかさちょうどいいさ言い間違いなんだよ、
ね、バランスがね
なんかさこの知識がないとかそういうさアホとかじゃなくてさなんかちょうど面白いさ、うん、耳がタコになって
る大変なことだ
よ正解なんだ
けど耳にタコができる
そうそうそうそ う、 そう
すみませんね、はい、でまとめたら何だったんですか
やっぱもうどんなシーズンも神様を第一に、
うん、
そしていい優先順位を持って、
うん、
大事にすべきものを大事にしていくってことにコミットしていきましょう、う
ん、はい、
心を充実、人生も充実させるってことです
ね、うん、いいと思います。
心も満タンに、
はい、コスも石油ということで
素晴らしいですね、はい、はい、ということで皆さん、ね、
広告入った
来るかもね来るかもね、これ収入、広告収入、案件来るかもしれない。
いらんいらん、
募集しますか
そういう思いでやってませんよ私たちは。
ということで、ね、ぜひね、はい、コメント、コメント何にしてほしいですか。なんかじゃあみんなのリフレッシュ方法をコメントしてほしくないですか。
確かにね、
あ、いいね、聞きたい。
タスケ先生はカフェとか違うことをする、うんうん、ね、柴さんは友達と時間を過ごす、うん、
まさしは何
だろう。私はですね、あの犬にボールを投げる。
犬にボールを投げるはなんかちょっと絵的に変。自分の犬をあ、犬だ、食え。
やめてください。動物愛護、動物を大切にしてます。私たちは
暗く立ったね。
今私たちは動物を大切にしてます。
自分のマイロとね、自分の犬とね、
あのボールを投げて取ってきてもらうとか、そういう、
そうそうそう、
犬と遊ぶっていう、
ボール遊びですよ
ね。ボール遊びですよね。
ボールを投げる攻撃力ありすぎるでしょ
やめてやめて皆さん、あのチャンネル登録やね、あのいいねボタン押してほしいですね、
はい、
なので時間ね、皆さん会いましょう。またね、
バイバイ。
あ、じゃあサザナンじゃいますか。
はい、サザナンでいきましょう。今日
1分サザナンに、
うん、はい、今日あの手上がってたんで、
当たったって
手が上がったんで、
はい、
あの中岡先生に、
はい、
はい、
いやちょっとあのまあ昔あった面白い話かなと思って、皆さん聞いてる中ね、不快な思いされたらちょっとやめ、あの申し訳ないんですけども、うん、この教会で初めて働くよ、そのための面接をするよって時に、うん、まあ、面接の前ドキドキする。
そうだよね。
で早めに着くじゃないですか、
はい、
この面接の15分前とかにもう近くにいてっていう、
うん
う
ん、
その時に僕はもう30分前ぐらいから来て、近所のカフェで、その時間を待ってたんですね、
うん、
でついにじゃああとちょっとで面接だから、あと15分ぐらいだから、もう今の時トイレ行ってこ
う
って言ってトイレ入ったわけですよ、
うん、
でそこでまあ用足し、そこでまあもうお尻とボタン押してみたわけですよですね。でそしたらですね、びっくりしたんですね。もう一回止めようと思ったら、その止めるボタンのボタンがカチッとかじゃなくてふにょってなったんですよ壊れてたんですよ
止めるが
どう思いますか、このもう絶対に止まらないものがでその中で頭の中で浮かぶんですよ、面接に遅れる、やばい、あともう5分ぐらいじゃないかな、もう歩いても大変だし、あ、どうしよう、止まるものもないし止まらないし、どうしよう、店員さんを呼ぶか、店員さんを呼ぶ、すいません、なんて言うんだ、すいません、ウォシュレットが止まりません、どうすんだ、呼んだとこで開けてもらったとこで恥ずかしい、しかも止められないし動けないし、呼んだとこでっていう、そういう考えやった時に、その時にやっぱりふとこうアイデアが来るわけですね。
もう精霊、
ボタンがうまくいかないなら元を立てばいい。
お
お、後ろを見たらちょっと遠くにコンセントがあったから、グッグッてガンって止まっ抜いて止めて、
うん、
やっと行けたっていうね。
面白い。なんかこれちょっとキャンプとかだけね、日曜日はちょっときついかもしれないけど、
ね、
キャンプとかでいいから、
う
ん、メッセージイラストレーションを使ってほしい
元を立つ、
ね、つそう、
日曜日ダメですけど、もうものすごいターゲットっていうか電波に乗せてるけど、うん、どこでも話せるかもしれないね、もうね、これね。
いやでも
元を立つ、
確かにね、ああ例えとしてね、なるほどね、確かに確かに、
止まらないとかね、
確かにね、
もうね、元を立たなきゃいけないんだよ。
そうだね、あれは本当に困ったね。
いいね、
でもあれを乗り越えて今があるっていう。
うん、
それ止まったんですか？うん、まだ流れてる？
あそこどうなってんだろうね。でもまた行って試して同じことが起きてる、やだ、ね、やめとこうかな。
いやー面白い。いやいいね。
いやいいね、面白かった。
何冊並みぐらいですか？
いやー今のはですね、オシュレットもね、ごとうとうで。
トウトウトウトウトウでね、ありがとうございます。
ごとうと
う、ごとうとうで、
ありがとうございます。
もう一回言ってごらん、なんかちょっと一個多くない？
ごとうとう、
とうとう、
とうとうでしょ、
トイレの
ごとうとう、
あ、トトじゃないの、あれ
わかんないです、読み方わかんない。
とうとう、とうとうなんだ、
とうとうなん
だ、その意義をとうとう
とうとう、はい、
ということで皆さん次回の人で会いましょう。
またね。